医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は看護師等の届け出制度について取り上げたいと思います。お話を伺いますのは日本看護協会常任理事の勝俣浜子さんです。勝俣さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。看護師等の人材確保の促進に関する法律というものが改正されまして、今年の10月の1日から国の制度として看護師等の届け出制度が施行されたということなんですけれども、まずこの届け出制度についてどのような概要なのかというのを伺いたいんですけれども、
はい、まず背景から理解をしていただきたいと思うんですけれども、はい、2013年現在なんですが、はい、看護師は約157万人が働いております。はい、で今後団塊の世代が後期高齢者になる2025年には最大でですね、はい、看護職員が13万人不足するという推計がなされているところですし、はい、また約71万人の方々が看護師等の免許を持ちながら就業しないという、はい、潜在看護師というようになっているというのが推計されています。はい、一方ですね、今の看護師等養成所の1学年定員数を確保しようと思うと、はい、18歳の女子の方々がですね、約12人に1人は看護師になってもらわないと賄えないというような状況があります。で今後ですね、必要とされる看護職の確保を図るために、看護師等の人材確保の促進に関する法律というものを改正を国がされまして、はい、そして離職時などに看護師等の免許保持者がナースセンターへ自分の、情報ですね、例えばお名前だとか生年月日とか、はい、そういったものを届け出ることが、10月1日から努力義務化されたということでございます。
はいはい、今お話に潜在的に看護師さんがいらっしゃるというふうにお話がありましたけれども、はい、やはり一旦お仕事を辞めた後に復帰せずにそのままもうご家庭に入られる方っていうのが多いということなんです。
多いということなんです。はい、
あ、はい、そうなんですね。はい、
戻ってきてほしいんですけれども、なかなか71万人の方々が、はい、チャンスもないのか、さまざまな条件で、働いてらっしゃる方は働いておられると思うんですけれども、はい、なかなか帰ってきてもらえないと。で追跡もできない、この追跡ができないというのが問題なんですね。
なるほど。はい、追跡できれば例えばその方々の働きやすいような形の、はい、こう職場っていうんですかね、はいはい、例えば、はい、一般企業ですと時間を短くしての勤務ですとか、
そうですね、短時間正職員ですね、
はい、そうですね、はい、そういうような形とかいろいろこう工夫ができるところが、はい、追跡できないから余計、はい、ちょっと、はい、せっかくの能力が生かされてないという、
はい、戻ってきていただけないという、はいはい、そういう状況があります。
なるほど、
はい、
そうしますと今のお話からしますとこの制度によって大きく期待できるということは、はい、やはりその看護師の方の復職の支援的な部分ですとか、はい、キャリア支援ですとか、はい、そういった部分が非常に大きいでしょうか。
はい、そうですね、離職する看護職とそれからナースセンターに届け出ることになるんですけれども、はい、このナースセンターの方々が、離職後も一定のつながりを、はい、持つことによりまして、離職中でもその切れ目のないキャリアを積めるような支援、はい、例えば研修を受けていただくとか、あるいは離職した人たちが、はい、一緒にこう交流をして、はい、働く機会をですね、みんなで作っていこうとかっていうような、はい、そういったようなことを、ナースセンターを行えるように、はい、創設をされたということなんですね。でナースセンターが行っています復職支援研修事業とか、はい、あるいは無料職業紹介事業を活用して届け出た看護職の方が、はい、復職を希望した場合に本人の希望に合わせた、しかも迅速な相談対応というものが丁寧に行うことができますので、はい、今回はそういうところに期待をしているところです。
なるほど、はい、そうしますとちょっと復帰の間にブランクがあるので、はい、ちょっと不安があるわという方も、はい、そういった研修を利用することによって、はい、少し自信を取り戻していただいて、はい、現場に戻れるということなんですね。
はい、はい
はい、ありがとうございます。はい、でこの実際の届け出なんですけれども、はい、先ほどセンターの方に届けられるということをおっしゃってましたけれども、その届け出の仕方についてですね、はい、ちょっとご説明いただけますでしょうか。
はい、具体的に言いますと、はい、届け出の対象者の方というのは、はい、 あと病院とか診療所とか助産所とか、はい、それからあと介護 の、はい、施設ですね、そういったあの特養だとかそういったところにあのお勤めの方が、はい、あの退職した時に届け出をしていただくということと、はい、あのもう一つは国とか県の行政に勤めておられる方とか、はい、あるいはあの私たちのように看護協会の職員、はい、それからあと教員だとか研究者の方々、はい、そういった人たちも届け出ていただくということと、はい、もう一つは看護師等の免許を受けた後に、まあ、どこにも就職していない、はい、あの方々ですね、そういった方々が対象となります、
はい、
でそして、まあ、届け出る事項といたしましては、はい、これ必須事項なんですけれども、お名前と生年月日、はい、そして住所、はい、電話番号、はい、電子メールアドレス、そして看護師等席の看護師の方とか保健師、はい、助産師の方のそれぞれ の席がありますので、はい、その登録番号と年月日ですね、はい、それからあと就業しておられるかどうなのかということについては必須項目になっています、
はい、
でその必須項目とプラスあの任意項目といたしまして、はい、この任意項目が結構重要なんですね、で、職歴だとか、あるいは離職された年月日、
はい、
それから離職理由ですね、それから復職する意向が、まあ、あるのかどうか、はい、それからナースセンターへあの登録をあのしてもいいのかどうか、
はい、
っていうようなあのことですね。でナースセンターに登録していただかないとなかなか就職をですね、あの紹介できないというようなこともありますので、はい、ぜひ、まあ、ナースセンターに登録をしていただくというようなことがですね、はい、あの任意 の項目事項ということになっていますので、
はい、
これ全部一応登録をしていただきたいということです、はい、で届出の方法なんですけれども、まあ、具体的にはあのインターネットを経由して、
はい、
中央ナースセンターのホームページにですね、
はい、
接続をしていただいて都道府県ナースセンターに届けていただくという形になります、
はいはい、
方法としては、あの2つありまして、はい、1つはもうこれを十分やっていただきたいんですけれども、まずはあの離職をされた時にですね、ご本人が、看護師等の届出サイトの届けるというサイトからですね、あの登録をしていただきたい、
はい、
あるいはもうちょっとコンピューター大変だわみたいな、あのインターネット大変だわみたいな人は、はい、あの最寄りのナースセンターの窓口にですね、
はい、
あの届出表を提出をしていただくと、はい、あのいうことをやっていただきたいということなんですね、
はい、
でそれでもう一つの方法としては、はい、あの離職時に、病院とか、
はい、
あのそういうその解説者の人がですね、代行入力をするということも可能なので、病院等であの積極的にですね、
はい、
解説者の方とかそれから看護管理者の方、はい、それからまあ事務方の方、
はい、
そういった方々がですね、イーナスセンターの求人施設ポータルから、CSV データに取りまとめて届け出をするとか、からまた紙面あの、はい、届け出表をですね、あの取りまとめてナースセンターに直接持ってきていただくというようなことを、
はい、
あのぜひお願いをしたいというように考えているところです。ただあの、はい、3月末とかになりますと、あの結構やっぱり辞められる方とかいらっしゃいますよね、
はい、
でそうすると、まあ、代行入力とかって言ってもすごい量になるので、
はい、
もうぜひぜひご自分のあの離職した時にはですね、はい、本人の、まあ、努力義務としてですね、はい、ご本人で届け出をあのぜひ入力をしていただきたいということを、
はい、
あの重ねてお願いをしたいというふうに思っています
なるほど、
はい
はい、で先ほどその必須項目の中に、
はい、
あのまあ、看護師の免許の番号であったりとかっていうものも、
はい、
あの入れられるということなので、はい、例えばペーパーベースでこう管理をしていくと、なかなか追跡がしにくいところが、
はい、
今回こういったインターネットを介してセンターでまとめられるということで、はい、あのどこへ行ってもその方の状況というのがすぐ分かるというのは非常に強みになりますね、
はい、もうそうですよね、はい
はい、
もうぜひお願いしたいと思います、
はい
はい、すごくあの丁寧にあの支援していただけると思いますので、
はい、
あの本当にぜひお願いしたいと思います。
はい、はい、分かりました、
はい、
で支援体制で、まあ、研修やあの、はい、職業紹介などもすごくきめ細かになさるというふうにおっしゃってたんですけれども、実際にあのどのような感じでそのような支援を行ってらっしゃるのかというのを少しお話しいただけるとありがたいんですが、
あの10月1日からですので、
はい、
まだあの具体的に、どういう状況なのかというのは分からなくて、
はい、
実際は、まあ、2500人ぐらいが今届け出をあの、はい、終了していただいているあの方々なんですけれども、
はい、
これからあの、 届け出ていただいたあの情報に基づいて、はい、あのご本人の方に、研修の紹介とか、はい、あるいはあの各種相談ですね、それからあの岡山県とかで、はい、この届けるのをやる前にですね、モデル的にというか先行的に、はい、あのやっておられたあの地域があるんですけれども、はい、そこだとですねやっぱりあの離職した人たちがですね、はい、カフェみたいなところに集まられてですね、はい、そしてさまざまなこう情報交換をしたりすることによって、また働く意欲とかですね、はい、あのそういったことが出てくるということで、はい、あのなんかお茶を飲みながらですね、自分が不安に思っている、はい、あの就職する際にですね、すごく不安に思っていることとか、はい、そういったことをこう意見交換しながらですね、就職に結びついたとかいうような、はい、そういったような例も聞いておりますので、はい、あのそういったような活動を、はい、あのぜひやりたいということと、はい、からあの届け出た看護職の方がですね、あの個人の ID でログインをしていただきまして、はい、そしてそのマイページをあの開くことによりまして、はい、まあ、最寄りのナースセンターの最新情報ですね、はい、そういったことを確認することができると、はい、あの復職支援のための研修がいついつ開かれるとか、はい、あのそういったこととかですね、はい、そういうのをこう確認するということと、はい、もう一つはあのまだ2016年の1月からなんですけれども、はい、届け者向けの専用の情報配信コンテンツがあのオープンします。
なるほど、
はいはい、本当は10月に間に合わせたかったんですけれども、ちょっとあの、遅れてまして、はい、1月からはですね、あのそういったコンテンツがオープンしますので、離職されている方々がですね、はい、健康とか旅行などの気分転換ができるようなコンテンツとか、はい、あるいは復職支援といったナースセンターの事業紹介などを、はい、あの幅広く情報提供を行いたいというように考えておりますので、はい、あのそういったものをご覧になっていただきたいというように思います。
なるほど、分かりました、はい、単純にあのこう各地域で の、 その、はい、看護協会さんの方で発信している情報だけではなく、はい、マイページの方で、はい、よりあのこう自分が選択しやすい情報がこう発信されるという予定で、はい、ということなんですね、はいはいはい、しかもあの先ほどまあカフェとか、はい、あのまあ相談ですとか、あのなさるというふうにおっしゃってましたけれども、はい、この辺が不安だからこの辺勉強し直したいとか、はい、そういうお声を拾うのにもちょうどいいですね。
それとかまあネットワークを、あのその方たちのネットワークを作っていただくとか、でその人が就職したということになった時に、またその方からあの様々な情報をいただいて、で自分のその復職 の、 あの一つのですね、情報にしていただくというようなことが、はい、あのできるのではないかなと思ってます、
はいはい、ありがとうございます、はい、非常にあの医療の現場ではもう心強い存在の看護師さんたちなので、はい、ぜひあの届けていただいて、はい、復帰のきっかけにつけていただければなと思います。
本当に71万人の人帰ってきてほしいので、
で、ね
はいはい、よろしくお願いいたします。
私も一あの、はい、患者の家族の立場で、はい、あの医療に接する側ですけれども、はい、ぜひあの、はい、よろしくお願いします、はい、という気持ちが強いです、はいはい、今日どうもありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。